では、ただいま時刻が、午後5時、28分もうそろそろ29分というところで、じゃあ寺子屋チャンネルの、改めまして、駅長三木千尋の、寺子屋チャンネル、今年度2回目の授業始まります。このコーナーは、ゆざわまるごと .com、ウェブの駅ゆざわの駅長と車掌の三木、そして FM ユートピアの千尋が、インターネットセキュリティなどなどについて学んでいくコーナーです。このコーナーは、地域プロバイダーユートピアネットがお送りします。
はい、ということで
よろしく、
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
私駅長、はい、なぜか分かりませんが、すいません、こんな声です。
ちょっと今咳払いをされましたが、
もうね、大変ね、皆さん、ね、体壊してませんか、皆さん、暑くなったり寒くなったりして、
ちょっとついていけないなって思っちゃった時も私もありました。
ね、もうですね、体調がやべえですよ。
やべえですよ。ご試合いただきながら今日は、はい、
そんなね感じですけども、はい、そしてですね、はい、先週のピキならねえ事情でいなくなってた三木先生がですね、は
い
はい、今日帰ってまいりました。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今年度もよろしくお願いします。
そして三木先生も声がおかしいです。
これでもまだ声が出るようになったんですけれど、
はい、ちょっといろいろ大変な時期が、
そうですね、先週からちょっと声が出にくくなっておりますが、よろしくお願いいたします。
は
い、
そんなユートピアネットメンバーでお送りしております。
はい、私シロだけはとりあえず元気です、大丈夫ですみたいな。
いいことね、
引っ張ってきます、
ね、若いもんね。
若いかどうかわからないですけど、まあ、気持ちは若く、
そう、
はい、はい、ありがとうございます。
ということで、はい、そうすればですね、はい、早速ちょっとテーマに行きたいと思うんですけども、はい、ですね、今日のテーマはですね、まあ、前回ちょっと詐欺、はい、SNS 使ったの具体的な、うん、なんだ、詐欺の手口を紹介したらですね、はい、意外と反響があって、うん、そんな風に騙されていくのみたいな、ね、なのでですね、味を占めた私駅長はですね、同じパターンで今日もやってきます。
はい、はい、
続編やってきます。
その流れで、
はい、
はい、
で今日のテーマは、はいはい、知ってる SIM スワップ詐欺っていう、
うん、はい、
っていうのでお送りしたいと思います。
はい、
わかる SIM スワップ、
まず SIM ですね、
はい、
アルファベットで SIM と、まず SIM が何だろうということと、スワップってこの意味で合ってたっけっていうのと、詐欺分けただけなんですけど、
ぶった切りで始めましたね。
SIM とスワップで、でも多分私と同じで、はい、何となった人いると思うんですけど、はい、まあ、そこのところちょっと一緒にじゃあ、はい、よろしく勉強していただいて、
はい、やっていきましょう。はい、はい、じゃあいつものやつやろうかね。
はい、はいはい、では今日もあります、気をつけでよろしくお願いします。
はい、でですね、まあ、SIM スワップ詐欺、はい、これ、はい、実は海外だとずっと前からある詐欺の手法で、うん、これがですね、最近日本にですね渡ってきたんです。
日本では最近、
最近こう、まあ、最近とか、まあ、傾向がこう伸びてきたって感じかな。
あ、うん、まあ、傾向とか手口の一つっていう、
手口の一つです、うん、はい、はい、で、そんなじゃあ、はい、今日も質問から入りますけども、はい、問診からいきますけども、
問診から
ね、
はい、
はい、スマホを使ってて、
はい、
突然圏外になったってことない？
あ、はい、私千尋は今のところはない気がしている、うん、
ない気がしている。
少なくともここ数年とか記憶の新しい限りはあまり身に覚えがないです、うんうんうん、はい、
は、私もないですね、はい、うん、大丈夫です。
先生もないと、はい、お、なるほどなるほど。
駅長さんはちなみに 逆質問してる感じですけど、もちろんない。駅長さんはない、
県外にしたいです。
むしろ
むしろしたいです。
別の思いが多分あると思う。
県外にしたいです、私スマホ。はい、特に日中
笑っちゃいけないです。なんか最初の何かがあるんですよね。はい、
はい、それでもう一つ、はい、突然、はい、まあ、通知でもメールでもいいんだけども、はい、見知らぬところから自分の把握してないところで、うん、自分のアカウントとかに、まあ、何でもいいんだけど、アカウントにログインがありましたっていう通知が来た経験ってある？
はい、ああ、身覚えがないところですよね。
うん、え、何これみたいな。
だわ、ログインがありましたはとりあえずない。
ない。
ないです。はい。
ログインはないんですけれど、なんかよく前のラジオでもやってた、 パスワードを変更してくださいとか、うん、はい、あのそういった通知は来ますね、知らないところから。なのであれなんで私のアドレスどこから漏れたんだろうっていうのはありますね。
あ、うん、ここに連絡が、
うん、そうですそうですそうです、うん、
はい、なるほどという、まあ、うん、そういうね、うん、でもね、三木先生ね、いつもね、はい、うちのシステムのパスワードね、一回リセットするからね、毎回なんかリセットしましたの通知飛んでくんだよね。
迅速でらっしゃるって話は、ね、
毎回毎回パスワードの通知飛んできてね、もう分かんないもんね、パスワードね。
周りがついてきたから、三
木先生しか分かんない、ね。
はい、最先端を行く、
ね。そうそうそうそう。そうリセットマイスターだ。まあ、それはまあ置いといて、で、今、はい、なんでこういう話をしたかというとですね、はい、実は今日お話しするこの SIM スワップ詐欺っていうのにすごく関わるお話なので、はい、っていうことなんです。で、はい、皆さんのスマホ、まあね、私市役所も持ってますけども、はい、スマホの中にですね SIM カードっていうのが入ってるんです、うん、実は、うん、わかります SIM カード、は
い、小さいやつですよね。
そう、うん、ちっちゃい、うん、なんかチップみたいな、
はい
はい、IC チップ、
はい
はい、うん、でそれ何かっていうと、はい、それが入ってるから電話できるんです。うん、電話の発着信ができたり、はい、いろんなものに何かこうつなぎに行けたり、うんうん、アプリケーション使えたり、うんうん、そのカードがないと、うん、結局スマホっていうのはただの電子箱にしかならないのね。でですね、この SIM っていうのは実は自分たちのものではなくて、はい、それぞれほらキャリアさんと契約してるでしょ、うん、はい、ドコモとかね、はい、ソフトバンクさん、はい、いろいろあるんだけども、はい、そこのところから貸してもらって我々は使ってる、貸してもらって使ってるの、うん、だから解約とか番号変えたいとかっていうのはそこのキャリアさんに行って、うん、ほら手続きするでしょ、うん、
はい、
自分で勝手にああ明日ちょっと指紋4桁のところ6にしようかなとかってできないじゃん、
入るわみたいな、無理ですね、
ちょっと変えてみようかなってできないじゃん
電話箱変えるとか無理です、
無理でしょ、うん、そういうことなんです、はい、それで秩序が保たれてる。
なるほど、
うん、はい、
で、はい、実はこの SIM スワップっていうのがこの SIM カードを不正に誰かが取得して成りすまして、
うん
うん、その人のスマホ丸コピーっていうか、はい、クローンを自分で持っちゃってそれを不正に使う詐欺っていうことです。まあ、詐欺というよりも窃盗に近いのかな、
うんうん、あ、窃盗、
窃盗で言
ったよね、そうですね、うん、ていうかそういうことできるん
そうそういうのが
ですねっていうのが今出てきちゃった、
うん、そのできるんですねの中身もこれから今お話しするからね、
はい、
で、じゃあどうなるか、まあ、ある日、うん、まあ、これとある方のまあ例なんだけど、
はい、
まあ、電話しようかなと思っていつもの通りスマホを手に持ちました、はい、あれ県外だみたいな、
うーん、
なんで県外になったんだこれみたいな、
はあ、怖いですよね、
県外、
あれ県外だ、
いつもいる職場でとかお家でとか、そうそうそうそう、いつもここでなるはずないのにっていう職場で県外になる、う
ん、あれみたいな、はい、で自分 の, ほらタップして電話番号をこう、はい、まあ、アドレス上でもやって、
はい、
ピッてやってみた、うともすうとも言わない、
かかるかなと思ったらやっぱり
かかる、うん、かからない、
うん、
でもおかしいなと思って、はい、自分の例えば別の電話から自分の電話にかけてみた、はい、でもね、うん、なんとも言わない、
え
突然そうなった、おかしくないかこれ、
話し中とかそういうことでもなく、
なく何にも音ならない、
応答しない、
応答しな い, ない、とにかくね、そういうことがまあ、実際に起こり得た、でそうこうしてるうちにですね、クレジットカードとか会社さんからですね、あれお客様なんかすごい高額な買い物されてますけども覚えありますかみたいな、でそうこうしてるうちにですね、今度銀行から連絡が来て、お客様なんか多額の出金がありましたけどもこちらは大丈夫ですか、詐欺にあってないですかみたいな、あれ、
うんうん、あっちからこっちから電話がかか
る、うん、全く、
はい、
全く身に覚えがない、
うん、やってない
です、まあ、家電とかに来たんだよね、
うんうんうんうん、はい、
全く身に覚えがございませんと、
はい、
で慌てて、
慌てますよね、そうですね、
慌てて調べに、はい、調べに行ったというか調べてもらった、うん、はい、そしたらですねどうなってたと思う、そのスマホ、
スマホ、うん、あ、スマホって自分の持ってる物理的
な、そう持ってたスマホ、そう、その県外になってたスマホはどういう状況になってたと思う、
ですか、なんか県外になってたんですよね、
うん、
今もなってるっていう状態ですか、うん、なんか、うん、 何でしょう、県外にはなってるんですよね、うん、電源落ちたとかですか、
電源落ちた、電源落ちてた、
そういうことではない、わ
かんない、電源落ちてたんだった、うん、知らない間に電源落ちてた、はい、三木先生は
違うか、さっきのそのSIMカードが盗まれた、
うん、盗まれた、うん、なるほどなるほど、でもSIMカード盗むって言えばさ、物理的にそのスマホ盗まないといけないじゃん、
ピッて
ピッて
取られてた、それこそ、うん、箱だけの状態になってた
んです。実はですね、うん、犯人はですね、そのスマホに一切手をかけることなく、はい、県外にすることができたんです。
へえ、
どうやったか、
遠隔操作みたいな、
うん、
うん、どういうことですか、どういうことですか、
その県外になってたスマホはなんと、はい、勝手に本人の知らないところで解約の状況になってた。
ちょっと解約、
解約、
解約、なるほど、
はい、で、うん、はい、私解約になんか行ってないですよって言ったら、うんうん、いやいや来てましたよ、なんとかさんですよねって言って、その時の記録を見せてもらった、そしたら、うん、ちゃんと身分確認、まあ、あの実はあの、犯罪収益転放手法っていう、まあ、法律があって、はい、こういう携帯とかこういうのを契約するときは必ず身分証明書を提示することになってるんだけども、うん、実はそこも突破して、本人になりすまされて SIM 、うん、カードを再発行してください、なくしましたって言って再発行した、で前の情報を解約の状態に持っていって、はい、新しい SIM カードをなりすまして自分のスマホに突っ込んだ。
あー、そっか、じゃあ物理的にシュッて抜き取るじゃなくて、うん、それに変わることを、
うん、そうそうそう、うん、その瞬間どういうことが起きるかっていうと、はい、そのスマホはその人、はい、その方のものになっちゃう、うん、完全にまるっとスマホだから、
詐欺を働いた人の、
うんうん、そのほら県外にされてしまった人のスマホになってしまう、はい、不正に取得できちゃう、はい、ということは、はい、銀行とかの問い合わせって今あの二段階認証って言って、あのパスワード入れる他に、はい、あのコードを通知飛ばして入れてとかってやらないとログインできないようになってるんだけども、はい、それをですね、その方はなんと不幸なことにですね、自分のスマホの番号にしてた。
あ、じゃあ分かっちゃう、
うん、だからコードなんか全く意味なくて、しかもあのアプリとかにもあのなんだ保存する機能あるでしょ、パスワードとかって、うん、 ああいうのとかもオンにしてた。
あ、じゃあちょっと丸見え状態、
丸見え状態、それで不正に送金されたっていう、うん、ことが実際に今起こり得てる状況です。これが SIM スワップっていうやつですね。じゃあ、今話聞いてて、じゃあなんでその人、どうやってその人になりすましたのって、はい、そのキャリアさんに行ってほら免許証提示してくださいとか、そうそう、身分証明書出してくださいって言って、うん、
はい、
突破したわけでしょ、
はい、
うん、なんとですね、
はい、
そこに恐ろしい話があったんですよ。
はい、双子だった、うん、
双子だった
でまさかのまさかの身内、ま、
さ身内さあどうやってその認証を突破したか、キャリアさんをどうやって騙したか、
双子だったに変わる何かですよね、例えばその、
うん、
要するにその顔とかそ、なんですか、なんか
顔、
うん、顔っていうかその身、人として見える情報とかそういうところはあんまり関係なく突破できるってことですか。
でもほらやっぱり免許証とか出すじゃないですか、
はい、やっぱり写真ありますよね、
うん、
顔わかりますよね、マイナンバーカード
とか、うん、そうそうそうそう、
その辺、忘れてきたんですみたいな、
忘れてきたんです、忘れてきたんですだと、ね、手続きしてくれないから、キャリアさん持ってきてくださいって言われるから、うん、
絶対確認ですよね、そこは、
うん、でもね突破しちゃったのよ、そこ何の疑いもなく、ケラさん、ああそうですか、なんとかさんいつもご利用ありがとうございますってなっちゃったのよ。
電話声だけ違います、そういうこと
と声
です、ね、うん、電話だけ顔を見て、うん、えでもやっぱり身分証、そうですよね、確認しなきゃいけないものがあるから、うん、やっぱり出向かなきゃいけない、ね、
さあこれあの今聞いていらっしゃる皆さんもちょっと考えていただきたいんですけども、はい、
でも
前回何やった、前回の話題、
あれ前回の話題、前回の話題、前回の話題、パスワード、パスワードじゃなくて、前回の話題、
もう忘れてます、あの後で補修です、はい、忘れたから、
もしかしてあれですか、免許が持ってないので保険証で身分証明書として提出したから、あの顔写真がついてないってことですか。
なるほどなるほど、三木先生全然違う
あ、そういう保険証とかそういうことじゃなくてってことですね。
もともと免許がないんです、うん、私っていう設定かなと思って、ね、そうです、うん、
あのですね、はい、前回、はい、この寺子屋チャンネルでも取り上げた SNS、
はいはい、
インスタグラムとフェイスブック、
はい、
何上がってる
写真、
あ、
写真、
はい、よくインスタとフェイスブックとかで自分のセルフポートとかセルフポートレート、はい、まあ、セルフ写真上げてる人いると思うんだけども、ま、はい、っすぐに写ってる写真、
うん、
カメラに向かって、
はい、はい、はい、はい、はい、
あれがそういう犯罪に使われる、それをダウンロードして、もしくはスクリーンショットかけられて、そういう身分証明書の代わりの写真に使われて成りすまされた。
背景なんていくらでもこう青くするとも白くするとも、
背景なんてね、別にトリミングしてこうくり抜けばいい話だから、
そういうことですよ
ね、うん、
でそのサイズらしくこう、このこう首より上みたいな、
そうそうそう、だってあの人たちってこう見て名前と顔が一致して、うん、あ、なんとかさんだねって言えばあとそれで終わりでしょ。こんないちいちこれ加工されてるかななんて見ないからね。
しないですね、
うん、それで認証突破された、
はあ、え、じゃあマスクとかをしていいってなんとなくごまかしたみたいな、うん、そんな感じ
だ。マスクとかしてれば多分良かったんだよ、逆に。そういう写真でまっすぐ向いてればマスクしてるからあれだけど、何にもない状態の中でよくほら、例えば目の前で表彰状とか持って表彰されましたなんてこうやって撮るじゃん、なんかあの正面で、うんうん、あれ実はものすごく危ない行為なんだ。
首、
胸ぐらいから上を勝手に切り抜かれて、はい、いろんなものに使われる可能性があるってこと。
怖いね、
怖いですね。今度横向きじゃなくて写真撮れなくな
りますよ。そうだからインスタとかそのね、フェイスブックとかに写真アップするときは、はい、できれば真正面向いたドアップは多分避けた方がいいんですよ、
は
い、うん、実際それでこういうのに使われた、
はいはいはい
はい、で成りすまされた、
うん、偽造、パスポートじゃないですけど偽造なんですかね、
う
ん、免許証
みたいなのとか、そうそうそう、で偽造された、
はい、今そこまで来てるんですね。なんかその、うん、やり手口っていうかなっていうか、
そうよ、だって今ほらね、うん、今まではプリンターだって平面だったけどね、うん、今 3D だからね、
うん、
だって人をこうなんつうかこう殺しちゃうできるとか傷つけちゃうことのできる、
そうですね、ね、
そういうのとかも、ね、うん、そういう時代になってきてるので、やっぱりそういうデジタルを使った犯罪手口もそういうふうに進化してきてる、はい、だからそういうのを見てると、ああこの人大丈夫かなっていつもこんな真正面で向いて写真撮ってっけどって思う時がある、
はい、そうですね、そうか、はい、気をつけよう、正面向いてたかな、うん、どうかな。駅長さんの SNS の写真はこう斜めでかっこよく撮られてたの、
あれは
多分いい例、
ね、
いい例、
あれ斜めだね、
斜め、
うん、
あれは絶対免許証じゃないでしょっていう感じで
45度くらい傾いて
る、ね、45度くらいですね。
そうだよね、こうやって撮ったから、ね、
もうモデルさんの顔
やな、こうやって上向いて撮ったからね。えみたいな、そうそう
がいい例、
まあいい例
とか、まあ
真正面でもないね、
うんうんうんうん、例えば
ね、
はい、
はい、
すごいね。 FM さんのあのホームページ大丈夫ですか、はい、千尋ちゃんパーソナリティで、
あれ実は10年前ぐらい大学卒業した時一番最初に撮っていただいた、あれ確かに。
そんな前のあれ宣材写真なの、あれ。
実はそうだったんですよ、はい、
あ、そんな前の宣材写真なの、あれ。
返すに来てました。
ああ、千尋ちゃんそろそろ宣材写真変えないといけない。
わかりました、変えます。
あれ違う、それとも何、10年前のままでいい。
いや、どっち、どんなんでしょう。でも年齢とかあの体格に応じてやっぱり変える時は変える
みたいな。
それも含めてでしょ。あと今の話を受けて、そう、正面じゃないものにちょっと変えた方がいい、う
ん、トッキーさんとかの写真もあれだもんね、正面じゃないもんね、
そうです、
横向いてる感じ、
そうでした、
ちょっとこう横向いてんじゃん、
はい、はい、そうです、わ、うん、かりましたね。ちょっとトッキーさん見習って、
うん、
トッキーさんの真似をしてとは言わないですけど、あのような写真もちょっと撮り直すようにいろんな意味でこう、うん、身の安全のためにも、
うん、まあ、真正面で撮るよりはね、はい、なんかこうちょっとこう動きがあって、はい、なんかいい感じになるのかな、
いい感じに、はい、
まあ今話戻るんだけど、そういうのにインスタグラムとかツイッターとかフェイスブックとかそういうのに使われたっていう事例でした。はい、でじゃあこれ対策方法どうなるのって話になったんだけども、もう出ちゃってるけども、やっぱりそういう写真を不用意に正面を向いた写真をアップロードしたりはしないようにすること、であとはその二段階認証の通知を自分のスマホじゃなくて、例えば家の電話とか、
うん、
パスワード入れた後に、はい、あのコードをあの送りますとか、コードを今からやりますって言った時に、はい、携帯じゃなくて自分の家電に送ってもらうように設定をしておくとか、
はい、 あ、
はい、あとは2段階認証で、はい、ワンタイムパスワードを送りますよを、うん、スマホ の、 あのショートメッセージ機能じゃなくて、うん、Gmail とか Yahoo メールとか、うん、プロバイダーのメールとかそういうのに送ってもらうようにすることとか、
はい、
ちょっとしたことで防げる、
はい、ちょっとそこ二重にしておくっていうか、こっちだけじゃなくて、
そうそうそうそう、
あっちにもみたいな感じ、
認証の表は、はい、デバイスをするってことです。
はい、わかりました。そうすると万が一そのスマホのその SIM っていうものに何かがあった時にも、まあ、別口で使ってる例えばパソコンから気づくことができたりとか、おうちに電話がかかってきたからっていうことだったりとか、はい、はい、ということですね。はい、
すごい、
はい、ですよね、
そう、怖いですよね。
怖いです、怖いです。
巧妙な手口になってきてて、
はい、
だんだんだんだん、
そうですね、うん、でも写真、そんな写真を正面から撮ったことによってその自分の携帯電話がっていうその解約されてしまうまでそこまで行き着くとは私ちょっと、うん、そこはイメージ湧かなかった。
そうですよね、今だんだんだんだん巧妙になってきて、
はい、
知らないところで、ね、うん、事件に巻き込まれてしまうかもしれないっていう危機感がありますよね。
ありますね、はい、自分は何ともなかったと思って普通に過ごしてるつもりで、
うん、
あなたここでこうなってたけど大丈夫みたいな。
そう、なんかスマートフォンってすごく便利なんですけれど、うん、
はい、
うん、一つこう使い方を誤るとやっぱり怖いですよね。
怖いです。
で、はい、ほらお財布携帯にもなったりとか、
それもありますもんね。
あとはまあこういう詐欺にあったりとか、
うん、
でみんなこう、うん、コンビニとか行くときって皆さんもお財布持たないで、はい、携帯一つでもう出かけちゃう時代じゃないですか。
木の方の時代
そう、
はい、
もう免許証と携帯があれば、ね、まあなんとかなるみたいな、う
ん、なんとかなる、はい、うん、
だからそれだけ身近なものを使って、はい、そういう悪用されると、はい、ちょっとね、
怖
いですよね。
あとよくあのいつもの会で言っているその例えば自分の情報だけじゃなくて、
そうです、そうです、
他の人の情報、連絡先とかも登録してるしっていうつながりが全部こうそこからっていう、そう、
ご迷惑をおかけ、
うん、してしまうの、
うん、気をつけないといけないですよね。
気をつけないといけないです、はい、うん、はい、なかなか
結構終わった、あれ結構終わった、
はい、終わった
気をつけなきゃ、
気をつけなきゃって怖いよねって、便利なものほど気をつけて使わないとねっていうお話ですよね。
なんかね2人でいつもどっぷりトークした
り、はい、どっぷり
トークしてる
の液晶先生にはちょっとこう監督してもらって多分今ので成績つけられたかもしれない、わかんないですけど、
はい、っていうのは、まあ、今日はあのシムスワップっていう、
はい、
ね、詐欺の皆さん気をつけましょうというお話でした、
はい、
うん、
じゃあ、はい、というあたりでじゃあ、
はいはい、
お知らせ言ってもらっていいですか。
はい、はいはいはい、ユートピアネットからのお知らせです、
はい、
ユートピアネットでは Vlog コネクトというサービスを始めたんですけれど、こちらのサービスなんですが、オンラインゲーム、オンライン会議、あとはインターネット回線が早いものを必要とされている方にはすごくおすすめなサービスになっております、
はい、
あとは今新年度に入ってホームページを新しくしたいなっていうお客様もたくさんいらっしゃるので、いろんなサービスがあるので一度ホームページを作り変えたいなとか新しく作りたいなって思った方はお気軽にユートピアネットに、はい、お問い合わせしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
わかりました、
はい
はい、引き続きぜひ、
はい
はい、
お願いします。
はい、はいはい、というところでしょうかね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、
では
次回
は、まず4月回ありがとうございました。で次の5月は、水曜日が、まあ、5週ありますので、そうしますといつもと同じ2週目4週目はその中からということで、5月の次回8の日8日の水曜日、はい、またお願いしても
わかりました。
ありがとうございます、はい、連休明け多分お忙しい頃かと、
その前にねちょっとね体調直さないとダメ、
ね、それもありますね、まあ、はい、うん、そこから、はいはい、ぜひご自愛いただきまして、
はい、じゃあ、はい、その日頑張ってまいりましょう。じゃあ皆さんね、はい、今回のこの、まあ、 これまでのちょっと番組、はい、寺子屋チャンネルであのバックナンバー、
はい、
ウェブサイトの方に載せてますので、
はい、
ぜひあの寺子屋チャンネルで検索していただければ今までのトークがすべて載ってますので、
はい、
私、はい、駅長のあんなボケから千尋ちゃんのこんな回答まで三木先生のよくわからない回答まで全部載ってますので、うん、3人でなんかわーわーやってんなっていうのを聞いてもらえれば、
はい
はい、で勉強してもらえればなと思います、はい、
振り返ってもらいつつ次にもこう応用してもらえれば
っていう感じで、はい、であとこういうのをなんか取り組んでほしいとか、はい、なんかこういう話題やってほしいなみたいな取り上げてほしいなみたいなのがあればですね、はい、ぜひあのそこからメールもできるようになってるので、
はい
はいはい、送っていただければ、
はい、
ちょっと読ませていただいて、
はい、お
これはっていうのは
ぜひ、
はい、
ピックアップ
でもほらチェルちゃんに、ね、いや興味ないですって言われるとちょ
っとあれなんだけど
興味ないですって言われるとちょっとあれなんだけど、
はいうん、昔そのワードを出してしまいましたがその気持ちのほどはそうではなくてですねまあ、まあ、昔いろいろあったんですけど
はい
はいはい興味はあるんですけれども、うんはい、
っていうなんかそういうのもあるのでね、
はいはい、
ぜひそちらの方もご覧になってみてください、
はい、
ということで、はいはい、今日の寺子屋チャンネルここまでにしましょう、
はいはい、では挨拶いきます、
はいはい、
気をつけで、
はい、ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。